家づくりは夢づくり。家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家からお話を伺って、あなた自身の夢を未来につなげる家づくりを一緒に考えてみませんか？建築家と考える家づくり未来塾。この時間は毎月1回、家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話を伺いしてまいります。今月お越しいただきましたのは、スマイルアーキテクツユニットから、寺下博さんと村瀬正彦さんです。後ほどゆっくりとお話を伺いしてまいります。どうぞお楽しみに。番組では皆さんから家づくりに関するご質問やご意見をお待ちしています。E メールの方は info@okazaki.fm、 ファクシミリの方は岡崎 0564-55-8764 です。どうぞお寄せください。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワークアイナジーの提供でお送りします。アースワークアイナジーがスタートした天使の森プロジェクト、ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。家づくりのプロ、建築家家づくり未来塾。今月お越しいただきましたのは、スマイルアーキテクツユニットから寺下博さんと村瀬正彦さんです。お二人を早速ご紹介しましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それぞれの声がわからないといけませんので申し訳ありませんが、じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。
寺下博と言います。名古屋の方で、設計事務所を開きまして、5年ぐらい前に、村瀬あと塚本3人でスマイルアーキテクツユニットを、作りました。で、東海地方を中心に、病院、住宅、その他他の、店舗なども、いろいろ設計をしております。
村瀬正彦です。寺下と同じく一緒にスマイルアーキテクツユニット一緒にやらさせていただいてます。よろしくお願いします。
はい、ではよろしくお願いいたします。今いろいろな建物を作っているお話もちょろっと出てまいりましたが、このスマイロでは設計を進めるときにこう大切にしていること何かあるのか教えていただきたいと思います。
スマイロの名前の由来である住まいの色、造語なんですけど、住まいの色っていうことを大事にしています。で、住まいの色っていうことは、どういうことかというとですね、その家に住む人の建て主の、カラー暮らしが、必ず出てきます。で、それに対して、住まいというのは、あくまでも暮らしを、引き立てる器、背景のようなものだと、考えています。で、その際、建物だとか空間が、出しゃばらないと、独りよがりのものにならないと、町に対しても、奇抜なものにならないというようなことを考えて、お客様のカラーが出るような家を考えています。
そのお客様のカラーっていうのはやっぱり話し合いの時に引き出していくということになるんですか？
そういうことですね。お客さんは漠然としたイメージしか、最初持っていないことが多いですから、それに対して、ヒアリングを、じっくりかけることで、本当に必要なこと、あるいは本当にやりたいことっていうのが実際見えてきますから、それは大事に、進めています。
ということは、建てる方としても自分では赤だと思ってたのに青だったとか違う答えが出てくることもあるということですね。
それはありますね。やはりお客様に対して、お客様はこれだっていうイメージが 持ちつつ来るんですけど、まあ、それに対して、まあ、こういうパターンもあるよとか、まあ、こういう暮らし方もあるよとか、まあ、そういう提案を、まあ、いくつか、行うことで、まあ、お客さんの意識も少しちょっと変わることがたまにあります。はい、
なるほど。住まいの色という言葉が出てまいりましたが、そんな住まい色の特徴について教えていただきたいと思います。
実務において私寺下、それからもう一人塚本というものがあるんですけども、まあ、それぞれの各人の特徴といいますか特色、そういったものを勘案してより良い案になるように基本的には計画を進めていくようにしています。でいくつもの設計プランを検討した上でクライアントのライフスタイルに最も適したものを最初のプレゼンテーション等々で提出するようにしています。まあ、先ほど寺下が言いましたように建主さん最初は漠然としたイメージしか持ってないことが多いので、まあ、模型は極力精緻に、で CG の方もフォトリアル、まあ、ほとんど写真のように見えるようなものを提示してですね、私たちの考えが極力早くそして正確に伝わるように、価値観を共有しながらプレゼンを繰り返して進めるようにしています。
3人いらっしゃってそれぞれの、まあ、特徴をということでしたが、どんな特徴がそれぞれあるんですか？
私の方はですね、まあ、キーワードとして、まあ、かなりシンプルな形で、まあ、シンプルな形であると、まあ、使いやすいっていうことプラス、まあ、飽きが来ないと思うんですね。まあ、住宅っていうのは、まあ、一番長い時間過ごすところだと思うんです。まあ、そこに対して、居心地いい空間を作るためにできるだけシンプルなものを作っていってます。
私の場合は料理が趣味だったりしますので、どちらかというと、まあ、他の2人と比べるとなんですけども、生活のしやすさといいますか、家事のしやすさ、そういったところも極力重視していきたいなというような考えも持っています。
そしてもう一方いらっしゃる方は、
塚本の方は女性なんですけど、はい、まあ、女性目線で例えば家事をしつつ、仕事をしつつ家事をするっていうクライアントの方だとか、あるいは小さいお子様に対して、どういうプランニングが適切かっていう、まあ、女性目線で、僕たちをもう男性の目線とちょっと違った視点で、設計してますね。
3通りの柱があって、それがこううまいこと絡み合ってできてくるということなんですね。
そうですね。そういうことですね。
でも3人がいやここは譲れないとか、ここはこうだろうっていうものは何ですか？
メイン、やっぱり住宅の場合建物が小さいですから、メインで誰か1人これを担当しましょうっていうことを決めまして、それに対して、まあ、アドバイスを行うっていう形でなんとかうまく収束しているという形です。
なるほど。さあそんな皆さんなんですが、設計を始めたきっかけというのをお伺いしていきたいと思います。さあまずじゃあ寺下さん、どうして設計を始めようと思われたんですか？
小さい頃から、まあ、模型作りだとか物作りとか、工作などがまあ好きだったんですけど、大学進学の際に、まあ、進路に迷ってたんですが、まあ、私もその頃建築っていう職業は知らなかったんですけど、まあ、うちの母親の方から、まあなた建築っていう職業に向いてるんじゃないのって話がありまして、まあそれ素直に従って進学して今に至ると、合っていたのじゃないかなと思っております。
実際に建築家になったよっていう時にお母様は何かおっしゃいました？
うちの母は、まあ、私が雑誌に出た時だとか、あるいはちょっと、テレビで他の建築家が出てるっていう時はすぐ電話をくれまして、誰か出てるよとか、これ見た方がいいんじゃないかとかいうアドバイスというか、常に気をかけてくれていますね。
なるほどね。いやでもやっぱり子供の時から見ていて、お母様のアドバイスは正解だったとことなんでしょうかね。さあでは村瀬さんはなぜ設計を始めたんでしょうか？
ちょっと私は変わったきっかけと言えるのかもしれないんですけども、もともとフォードのデザイナーで、SF 映画とかの技術といいますか世界観のデザイナーのシドミードという人の影響でデザインの世界に入ったような ところがあります。
はい、建物ではなかった。
まあその方は建物も車も何でも設計するというような、そんな設計と言いますかデザインというような感じなんですけども、まあ、ちょっと変わったきっかけではありますね。
それは何かを見てこれだっていうのがあったんですか。
映画のブレードランナー、ちょっと詳しいマニアの映画になっちゃうんであれなんですけども、まあ、そういうのを見てですね、ちょっと勘違いして建築の方に入っちゃったのかもしれません。
で、建築の勉強をして、はいね、ということですよね。そういう見た映画というのが建築の中に実際に生かされたりなんていうこともあるんですか。
いや、あんまりまだ反映はされてないんですけども、目標とするところではありますね。
なるほどね。さあ今目標という言葉も出てきました。今後の目標についてもお伺いしていきたいと思います。寺下さんお願いします。
住宅も今後どんどん作っていきたいんですけど、これから、高齢化社会になって、今もなってますが、クリニックだとか病院施設の医療施設がさらに増えてくると思うんですね。で、そういう施設に対して私たち住宅で養った経験というか、それを、利用してですね、できるだけ病院にも住宅のような居心地の良さ、そういう空間を、反映させていければなとは思っています。
村瀬さんどうですか。
私の場合は世界遺産だとかいう大きな建物、世界的に有名な建物なんかでもよくそうなんですけども、どんだけ写真とか模型とか見てても伝わらない、実際にその場に行かないとわからない空間の美というか、例えば日の光の演出だとか、そういった実際に建物を作る上ではちゃんと打ち合わせをして価値観を共有してってるはずなんですけども、初めて実際に建ったものを見て気がつく、そういったサプライズみたいなのを仕掛けられるような、そんな建物が作れたならなという目標を持っています。
なるほどね。さあそれぞれの目標もお伺いをしましたけれども、最近近々で携わられたこう建物というのはどんなものがあるのかもお伺いしていきたいと思います。寺下さんどんなものがあるんでしょうか。
とですね、昨年になるんですが、少しちょっと変わった敷地、三角形の敷地がありまして、そこに対して、どういう建物を作れるかということをやりました。三角形で両側が、道だったんですね。でプライバシーを、確保しつつ、中庭をどういうふうに作っていくかっていう家を作ったんですけど、かなり検討をしまして、なかなかいいものができたと思っておりますけど。
村瀬さんどうですか。
私はちょっと住宅じゃないんですけども、一番近いので言えば三重の方に福井歯科クリニックというちょっと歯医者さんの方を作らさせていただきまして、で去年終わりにちょっとできました。でそちらの建物は、外の方は四角いすっきりとしたシャープな建物なんですけども、中に入ると木目を生かした曲面を持った柔らかい建物ということで、そのギャップが特徴の建物になっています。
なるほどね。もう実際にこの建物を、見てみたいなと思うわけですが、岡崎の近くで何か建っているものはあるんでしょうか。
岡崎でも住宅が、4、5年前に、建っています。あとは東岡崎の駅前なんですけど、ファナカという多国籍料理店、小さいビルなんですけど、それが建っています。それは見ることもできますし、実際中に入ることもできると思います。
ぜひじゃあその作られたものを生でも見ることができるということなんですね。でももっとより多くの写真やどんなものを作っていらっしゃるのかな、そしてもっと詳しく話が聞きたいなという方もいらっしゃると思います。そんな方のために今度また勉強会があるということなんですよね。この勉強会ではどんな話を教えていただけるのか教えてください。寺下さんお願いします。
家作りっていうのは、本当人生の、一大プロジェクトだと思うんですね。そこに対して、私たちお客さんと話をするときに、まず新しい家で、どのような暮らしをしたいかっていうイメージを作ってもらいます。で、それは自分だけではなくて、家族で共有するイメージだと思うんですけど、そのイメージを手助けできるような、内容の、講演をできればなとは思っております。
村瀬さんいかがでしょうか。
そうですね、まあ、天気に近い住宅を建てるというのはかなり大きな仕事なんで、それの本当手伝いになればなというふうに思います。
はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。では詳しい日時などをお伺いしていきたいと思います。太田武さん、お願いいたします。
はい、こんにちは、NPO 法人アースワーカーエナジーの、事務局の太田です。6回目となる今回ですけれども、日にちは4月の25日水曜日、時間は午後2時からとなっております。会場は、名鉄線の東岡崎駅南徒歩2分のところにあります気球という、文化会館で、行われます。申し込みですけれども、電話番号0564-57-1450までお願いします。申し込みの締め切りは、今月の24日、講演会の前日までですね、受け付けております。受付時間は朝の10時から夕方の6時までとなっております。今日の放送を聞いて、寺下さんの話に興味を持たれた方、また、家づくりを考えていらっしゃる方、ぜひ、ご参加ください。参加料は無料となっております。
はい、これは実際に家を建てようっていう計画がない方でも行ってもいいものなんですか？
はい、建築って憧れている方ってたくさんいると思うんですね。で、建築家の人を知りたいっていう人もいると思うので、そういった方でもぜひいらしていただいて、結構です。
はい、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。第6回目となります建築家と考える家づくり勉強会、4月25日水曜日午後2時から4時、4月25日水曜日午後2時から午後4時までの開催です。場所は名鉄東岡崎駅南口になります。気球で行われます。参加料は無料です。お申し込みが必要となります。お申し込み0564-57-1450 57-1450、午前10時から午後4時までの受付です。では最後になります。それぞれラジオ昨日皆さんにメッセージを送っていただきたいと思います。では寺下さん、お願いします。
スマイルアーキテクトユニットでは、お客さんのこだわりを、本当住まいの色として、個性豊かな家、また毎日の生活が、楽しくなる家を、設計しています。ぜひいろいろなこだわり、暮らし方を教えてください。
はい、では村瀬さん、お願いします。
はい、先ほど言いましたように、人生に住宅を建てるっていうのはもう一生のうち一回あるかないかの転機ともいえるイベントだと思います。そして長く住まうことで大事なパートナーと伴侶、家族ともいえるような存在にも昇華していくものだと思います。住宅の設計というのは、早いものではいい、早ければいいというものではなくてですね、丁寧に慎重に打ち合わせを重ねて練っていくものだと思います。人生の転機にふさわしい住宅になるよう心を込めて設計させていただきたいと思ってます。
はい、ありがとうございました。そして4月25日ぜひ皆さん実際に足を運んでいただいて、参加いただきたいと思います。今日お越しいただきましたのはスマイルアーキテクツユニットから寺下博さん、そして村瀬雅彦さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供で